おはようございます。6月10日水曜日の朝です。今週金融市場で大きな話題になっているのが日本銀行の動きです。日銀は今月中旬の金融政策決定会合において政策金利を現在の 0.75% 程度から 1.0% へ引き上げる方向との見方が強まっています。こうした経済のニュースを見ていると、お金や物の価値って常に市場のルールで厳しく決まっていくんだなと改めて実感するのですが、実は私、先日実家に帰省してきまして、そこでも全く同じことを考えさせられる出来事があったんです。今回の帰省の目的は実家のお片付けでした。ありがたいことに両親はとても元気なのですが、40年以上住んだ一戸建てにはとにかくたくさんの思い出の品が詰まっておりまして、元気なうちに少しずつ整理していこうということで、私が帰省して母と一緒に片付けをしているわけです。実はこれまで私自身不要品を売るという経験があまりありませんでした。ゲームを売る程度ですかね。そこで去年から帰省するたびにネットで検索して買い取りの実店舗に行ってみたり、電話で問い合わせをしたりと、いろいろ試行錯誤してるんですが、そこで私の中で一つ、本当に当たり前すぎる結論に達しました。それは、時間をかけずに楽して大金を得られないということです。自分で写真を撮ってメルカリやヤフオクに出品すれば、確かに一番高く売れるかもしれません。でもそのための手間や時間をカットしてお店に箱に詰めて送るだけ、持っていくだけという楽な方法を選ぶなら、買取金額が自分の予想より低くなるのはビジネスの仕組みとして当然なんですよね。お店側も人件費や在庫を抱えるリスクを負っていますし、何より需要がなければ買い手はつきません。自分にとっては宝物のような思い出の品であっても、一歩外に出れば市場のルールで価値が決まってしまう。冷たいようですが、思い出の価値は自分の中にだけあるもので、他人の評価とは別物なんだと、お金を扱う仕事をしていながら改めて身に染みて感じました。このあたりの物の価値と手間のコストの話は近いうちにノートでも詳しく書いてみようと思っています。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。さて、そんな市場のルールとも向き合いながら、私たちは自分たちの生活を守っていかねばなりません。今週のテーマは、上半期が終わる前に30代40代のための家計の健康診断です。2026年も間もなく前半の6ヶ月が終わるこの節目に、我が家の家計のバランスを確認していきましょう。早いもので2026年も間もなく折り返し地点です。新年に今年こそは資産形成を加速させようと目標を立てた方も多いのではないでしょうか。共働きでそれなりに稼いでいるのに、なぜかお金が貯まっている感覚がない。NISA は始めたけれど、教育費や住宅購入、老後のことを考えると本当にこれでいいのか不安。教育費、住宅、老後資金がこう一気に押し寄せる30代後半から40代は、家計の悩みが最も複雑に絡み合う時期です。世帯年収1000万円前後の方々は、日々の仕事や育児に追われ、気づけばなんとなくお金が流れてしまっていきがちです。正しい情報にたどり着けないまま上半期が終わろうとしていませんか？そこで今日は、私たちが相談現場でカウンセリングの時にお聞きしている家計の健康診断チェックリストから、特に重要なポイントをお届けします。我が家がクリアできているか、ぜひ振り返ってみてください。それではチェックポイント、まずは現在の足元、キャッシュフローから。毎月の貯蓄率または投資に回す割合が無理なく 20% 以上維持できているか、そして夏休みの旅行や秋の学費、年払いの保険料など、直近3ヶ月から6ヶ月の特別支出が普段の口座とは別の口座に確保されているかという点です。 ここが曖昧だとせっかくの投資を掘り崩すことになってしまいます。次に資産形成、守りの最適化です。新NISAやイデコなどの年間計画が予定通りに稼働しているか、そして過去に付き合いで入った生命保険や特約が現在の資産額に対して重複していないかという点です。家計は足し算より引き算、不要な固定費を削れているかが重要です。最後は未来へのロードマップ。万が一のための生活防衛資金が投資用とは別に現金で最低でも生活費の6ヶ月分以上確保されているか、そして何のために資産を増やすのか、家族の5年後、10年後の理想のライフプランをご夫婦で共有しているかという点です。私たちのオフィスにお越しになるご相談者の多くはマネーリテラシーが高い方です。NISAも保険も住宅ローンもそれなりに考えて選んできたという方が、今のチェックリストをやると実は丸が3つ以下というケースが珍しくありません。収入が多い世帯ほど一つ一つの商品選び、つまり点の視点は優秀でも全体をつなぐバランスシート、資産の全体の視点が抜け落ちてしまいがちなんです。住宅ローン、複数の保険、投資口座が複雑に絡み合ってくると点と点がうまくつながらず全体像が見えにくくなっていきます。ネット上の極端な節約論や効率主義に振り回されて数字と思いのバランスを崩してしまうケースもとても多いと感じます。もし罰がついても焦る必要はありません。それは収入や資産が増えてきたことで、これまでの家計管理の手法が今のあなたのステージに合わなくなってきたという健全な変化のサインなんです。今回は上半期の節目にやりたい家計の健康診断についてお話ししました。先週の放送でも少しお話ししたのですが、最近の AI の進化は本当に目覚ましく、家計の見直し方を質問すれば驚くほど整理された情報やシミュレーションが返ってきます。便利な時代になったなと思います。ただ私が毎回のようにそれでも対話が大切だとお伝えしているのには理由があります。 AI にはまだできないことが一つあります。それはあなたやご家族の置かれた状況を深く聞いた上で全体像を設計するという点です。画面の向こうのツールは効率的な数字の答えは出してくれても、対話の中からご自身でもまだ気づいていなかった潜在的な課題や思いを紐解き引き出してくれることはありません。情報はたくさんあるけれど我が家の本当の最適解がわからない、そう感じた上半期の節目にぜひ一度あなただけのお金の設計図を一緒に作ってみませんか。今日ご紹介した項目を含むチェックリストの全10項目は放送の概要欄に貼ってあるノートの記事に詳しく載せています。ぜひ今夜ご夫婦で答え合わせをしてみてくださいね。それでは皆様、今週も良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手はナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。